山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、音楽評論家の平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、平山雄一はですね、35年間も音楽評論活動してきたんですけれどもね、その間に見た、ライブやインタビューした、アーティストのエピソードを紹介するポッドキャストラジオです。平山は来年春に、2冊目の音楽評論集を出すんですけれども、それにもまあ入りきれなかったエピソードがあるんでね、このポッドキャストを通じて喋っています。そして、今回お届けするお話はリトルクリーチャーズという、僕が出会った時は19歳のバンドだったんですけどもね、若き天才たちですね、リトルクリーチャーズの話をしたいと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言、今夜はリトルクリーチャーズというバンドのことを話したいと思います。リトルクリーチャーズはイカ天という、イカスバンド天国という、バンドブームのこう末期に、メジャーのレコード会社が拾い上げきれなかったバンドがね、こうたくさんいたんですけれども、それをいろんな人に紹介しようと、という企画で始まった番組だったんですけれどもね、多分メジャーのレコード会社の方々っていうのはやっぱりかっこよくて、声が良くて、メロディーが良くてっていうような基準でそのバンドをデビューさせたと思うんですけれども、多分その基準を超えるそのアーティストっていうのがやっぱりその頃たくさんいましてね、例えばそのイカ天からは、ファンクミュージックの元祖みたいな形のフライングキズっていうバンドや、ブランキージェットシティもイカ天から出てるんですけどもね。で、平山雄一はそこで、初期の頃、審査員をやっておりました。でそこで出会ったのがそのリトルクリーチャーズというバンドなんですけれども、彼らは高校生だったか出た直後だったかわからないんですけどもね、3人組で出てきまして、ギターボーカルの青柳くん、それからそのベースとキーボードを弾く鈴木くんで、ドラムスの、栗原くんって3人バンドなんですけれども、今お話したようにイカ天に出てくるバンドっていうのは非常にその企画性が強かったり、それからそのエッジーなバンドが多かったんですけれども、このリトルクリーチャーズはですね、それこそそのハッピーエンドという日本のその名バンドがいるんですけども、非常に音楽性の高い、バンドだったんですけどもね、リトルクリーチャーズは多分出場者の中でその最も若かったバンドだったかもしれないですね。のくせに、一番その音楽性が高いバンドだったかもしれません。平山やっぱこのバンドに出会って、10代でやっぱりそういうものすごく音楽的な高みに行く人がいるんだなっていうのに久しぶりに、会ったことを覚えてるんですけれども、チャンスがありまして、彼らのデビューレコーディングっていうのはロサンゼルスで行われまして、平山はその同行して取材させてもらったんですけれども、ロスの、ハイウェイの先っちょの方にもう田舎町になったあたりに、そのカーマストラレコードという60年代にバブルガムミュージックという、いわゆるそのすごいポップなロックが流行ったことがあったんですけどもね、そのヒットシングルをたくさん出したそのカーマスートラレコードのブッダレーベルですね、のスタジオでリトルクリーチャーズがレコーディングすることになりました。すごいそのまあ名門のスタジオなんですけども、でも実際行ってみると信じられないボロいスタジオで、扉を閉めてもスタジオから音漏れしちゃうんですが、そこはやっぱアメリカのことで別に近所のその迷惑にもならないし、非常にそのリラックスしてレコーディングできるそのスタジオだったんですけどもね、非常にその楽しいレコーディングだったですね。逆に平山の方が舞い上がっておりまして、宿舎に帰る、宿舎のホテルに帰る途中でスーパーに寄ったんですけどもね、ちょっと水がないから水買ってこうよっていうんで、水の大きいポリタンクを買いまして、でホテルに戻って夜間に入れて、お湯を沸かしていたら、これ全員がこう泣き出したんですね。なぜかと言いますとですね、水だと思って買ってきたポリタンクは実はお酢のポリタンクで、お酢を沸かしてしまい、全員が泣いてしまったという、その、まぬけな、同行取材だったんですけどもね。もう一度その、リトルクリーチャーズの方に話を戻しますと、実はやっぱりロックが非常にその進歩した1960年代から70年代にかけてっていうのは、本当にその10代の天才、っていうのがたくさん生まれたんですね。例えばそのニール・ショーンっていうそのギタリストだったり、本当になぜあの時代にあんな若くて あんなにこうアイデアにあふれた音楽をやる人が出てきたんだろうっていうぐらいこう塊で出てきたわけですけれども、でそんなことってあるんだな。そしてその80年代に入って、まあまあそんなことってのはやっぱ奇跡の時代だったんだと思いかけた時に、僕はこのリトルクリーチャーズに出会って、本当にその若い天才たち、中でもまあ一番今活躍しているのはあのベースとキーボード、キーボードって言っても彼はその足でベースを弾きながらこうハモンドオルガン弾いちゃったりするんですけども、鈴木雅人くんは、まあ、例えばボニーピンクとかのいろいろな人のプロデュースや、サポートでベースを弾いたりします。で彼に関してはもう全く出会った時と芸風も変わってないし、もう最初からうまかったんですね。でこんな人たちがいるんだ、そしてあのやっぱりその若いバンドを見る時、まあ自分のその心得としてその若いから何々っていうのはやっぱりないっていう、特に音楽の世界ではないっていうのを非常にあの痛感させてくれた、バンドでした。今でもそのリトルクリーチャーズは、の活動してるんですけども、それぞれでも活動してますし、バンドとしても、まだやってると思います。そんな、天才に出会った1990年のお話でした。というところで、今回の平山雄一のロック親父の独り言いかがだったでしょうか。本当に驚異的な10代、リトルクリーチャーズの登場にびっくりしたんですけれどもね、もし、これを聞いている人が10代であれば、今年もらった、来年ですね、もらったお年玉でぜひとも楽器を手に入れてみてください。多分ね、楽器って不思議なもんで、触ってみると、あ、もともと僕がこれを弾くために生まれてきたんじゃないかって思うような楽器が実はあったりするんですね。そんなこうこともあったりするので、とりあえずあのお年玉、もし使われていかなかったら楽器を買ってみてください。あなたも第二のリトルクリーチャーズになりましょう。というところで、皆さんに、大ニュースがあります。もともとこのロックオヤジの独り言、平山雄一の、評論集、弱虫のロック論の、スピルオーバー、こぼれ話的な企画なんですけれども、その本の方の発売日が決定しました。イエーイ。来年の2月27日に、出ます。角川書店の方から出ます。ぜひともお楽しみに。そしてですね、同じその発売日2月27日にですね、本のリリースパーティーということで、ZEP 東京でイベントをやります。出演は、奥田民生君とアジアンカンフージェネレーションです。イエーイ。これもなんかなかなかありそうでない、ツーマンだと思うので、ぜひ楽しみにしてください。この EMTG の方で、最速選考を行っておりますので、早速手に入れてみてください。EMTG.jp の方でチェックしてくださると、すぐに出てきますので、なるべく早く手に入れてくれると、平山も嬉しいです。そこで、皆さんにお会いできることを楽しみに、大晦日のジュリアの鐘を聞きたいと思います。それでは来年も皆さん聞いてください。ロックオヤジの独り言、平山雄一でした。